2023年最後の配信です。いやー、行ってきましたよ、ポッドキャストウィークエンド。めちゃくちゃ良かったです。下北沢のボーナストラックで、12月16日に、行われておりました。ポッドキャストのイベントに行ってまいりました。こちらを出発したのが、朝の6時過ぎ。そしてボーナストラックに到着したのはお昼1時少し前でございました。いやー遠かったですね。公共交通機関を乗り継ぎ乗り継ぎ、いやーなんとか到着してましたね。まあ、途中仮眠を取ったりもしていたんですが、その中でもこうイヤホン越しに流れてくる大好きな番組が実際に到着して、その配信者の方とお話ができるっていうのは、まあなかなか感動するものでしたね。そしてさらに嬉しいことに、リスナーさんとお話ができたっていうのが、とても心に残っています。その方は、私のコーチングのセッションも受けてくださっていた方だったので、画面越しでお話ししたことはあったんですが、まあ実際にお会いして、で、さらに名前をつける前だったのに、あ、ミキさんって言って声をかけてくださったのは、まあ本当に嬉しかったですね。コーチングで伴走しながら、一緒に二人でお話をする中で、なんだろうな、こう表情の違いとかも感じてはいたんですが、実際にお会いして、こう前向きな姿を見るっていうのは、こうコーチとして関われて本当に良かったなって思っています。そうですね。で、実際に行ってみて、ツイッターの中で、こう、文字だけで、こう、関わりがあった方々とも、実際にお会いすることで、その人の人柄もさらに知ることができましたし、初めましての方々ともお話ができたことも、すごくいい経験になったなって思います。こういった機会に、足を運ぶと、こう、しみじみ感じるんですが、なんだろうな、時には自分に負荷をかけることも必要だなって感じました。私は人見知りだし、思い越しが上がらないこともよくあるんですけども、なんだろうな、こう、自分に負荷をかけることで見える景色って、本当に予想もしないものだったと思うんですよね。その負荷っていうのは、時間だったり、お金だったり、勇気だったりするかもしれないですね。その負荷をかけることで出会える景色っていうのも、大切にしたいなって感じました。よしって。あまり奮起する方ではないんですが、今回はすごくお会いできたことがとても嬉しかったなって感じてます。はい。今後ともどうぞ番組ともどもよろしくお願いします。そしてですね、ツイッターの方ではポッドキャストウィークエンドが終わった後、私が脱出ゲームに奮闘する姿を映しておりました。話はまたどこかでゆっくりできたらなと思うんですが、まあ大変だったんですよね。まあこの話もまたゆっくりしましょう。はい、一部始終はツイッターの方でご覧いただけるかと思います。今日は2023年最後の配信でございますので、暖かい場所で過ごしていただきながら、ゆっくりとした時間を過ごしていただけたらなと思います。それでは本日も始めていきます。本と学びと私の時間。 改めまして、こんにちは、こんばんは。パーソナリティのミキです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、寒いですね。急にぐっと気温が冷えて、なんだか冬が本気を出してきたように思います。皆さんの地域ではいかがでしょうか。私のこの地は、そうですね、遮るもの、高いビルとかもないので、風が本当に冷たくて、それがちょっと辛いかなって思います。ただ、そうだな、ちょっとこう仕事が遅くなって、夜帰ってると星空が本当に綺麗なんです。それは、毎年冬の楽しみだなって思います。最近カメラを買い替えてるので、どこかのタイミングで星空を撮りに行きたいなって思ってます。あとはそうだな、冬の夕日って綺麗じゃないですかね。なんだかオレンジというか、金色というか、すごく綺麗ですよね。昼から夜に変わっていく瞬間というか、本当にあの色のグラデーションが綺麗ですよね。仕事中に窓を見て、あ、すごく景色綺麗だなって思ったら、ちょっと散歩してきますって言って、とことか歩いて、たまに夕日を撮ったりしています。ね、こんなことが許される職場で本当にありがたいなって思うんですが、本当にこういろんな景色を日々楽しめていて、満足しているところです。この地に来たきっかけは、まあ、たまに番組でもお話ししていましたけど、10年前ですかね、2013年、覚えてます。めちゃくちゃ寒かった。私の友人に旅が好きな友人がいて、でその友人からこんなとこあるよって勧めてもらったんです。でそこから一人旅をして、友人が勧めてくれていた土地にいろいろと行きました。でその中の一つがここだったんですよね。初めて来た時は、いや、すごいいい場所だなって思って、そこからすごく好きな場所になって、通うようになったんです。疲れたり、ちょっと心がしんどいなって思った時に訪れるようになってました。で、いろんな土地を旅していたんですが、一番この土地がしっくりくるというか、肌に合うような感覚だったので、こう落ち込んだ時に来ると、こう励ましてもらってるような、大丈夫だよって言ってもらってるような感覚がありました。そこから数年後ですかね、ご縁があって、この土地に引っ越すことになりました。まあもうそこから6年ですよ。長いですよね。最近この不便さも慣れてきたように思います。なんか毎年お話ししてる気がするんですが、年末年始になると、ライフラインをしっかり維持するのが結構大変で、スーパーも閉まっちゃうし、ガソリンスタンドもお休みになっちゃうので、コンビニもね、確か7時までとかなんですよ、夜の。年末年始になる、まあ、直前ぐらいから、トゥードゥーリストを作って、あ、これやらなきゃ、あれやらなきゃっていうのを考えるのが、毎年少し大変だなって感じてます。さてさて、本日の、わたときでは、そんな年末年始、私もちょっとバタバタしてますけども、お家でゆっくり過ごしていただきたく、おすすめの本をご紹介いたします。今日ご紹介する本はみんな大好き伊坂幸太郎さんです。久しぶりですよね、伊坂さんの本を紹介します。とっても有名な本なので、ご存知の方も多いと思うんですが、シリーズものです。陽気なギャングは地球を回す、これを紹介したいと思います。このタイトルを聞いて今ニヤッとした方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いや、すごくいい作品ですよね。私大好きなんです。で、もう作品が出てもう何年も経ってますが、映画化もされましたね。で、この陽気なギャングのシリーズは、3つ作品が出てます。シリーズ1作目が陽気なギャングが地球を回す。2作目が陽気なギャングの日常と襲撃。 シリーズ3作目が陽気なギャングは3つ数えろ、この3作品になっています。この陽気なギャングのシリーズは、タイトルの通りギャングたちが主人公になって、お話が展開していきます。ギャングは4人います。4人それぞれがすごくキャラクターが立っていて、なんだろうな、こう本当にそれぞれが素敵な方々なんですよね。嘘を見抜く名人、そしてスリの天才、演説の達人、そして正確な体内時計を持つ女です。この4人たちが協力して、まあ、悪いことをしていたわけですよ。銀行強盗をするにしても今まで失敗したことがなかったんです。4人それぞれの得意なところを生かして負け知らずのギャングだったんですね。ただシリーズ1作目ではこの銀行強盗をしている途中で奪ったお金を横取りされてしまいます。そこから事件がどんどんと巻き起こっていきます。シリーズ2作目ではギャングたちの日常にスポットライトを当てていきます。割と3作品の中ではちょっとこうのほほんとしたイメージではあるんですが、それでも小さな出来事が連鎖して、それがのほほんって思っていたところが意外と大事件になってるような、そんなお話でございます。シリーズ3作目はギャングの一人であるスリの天才にスポットライトが当たります。そこからこうギャングたちの身近なところでいろんなトラブルに巻き込まれてしまって、シリーズの中では一番絶体絶命になってしまうようなお話です。3作目が出た時が、2作目から9年間が空いての作品だったので、私も発売した当初はまた彼らに会えるんだっていうのがすごく嬉しくって、すぐに本屋さんに向かったのを覚えています。そうだな、映画の中では演説の達人を佐藤浩市さんが演じているんですね。佐藤浩市さんの演技が、なんだろうな、初めて見た時にいやすごくぴったりだったんですよ。でその後かな、全く別の作品で三谷幸喜さんのマジックアワーを見て、でそれで、佐藤浩市さんもその作品に出演されていて、なんだかそこがリンクするというか、この演説をしている姿というのがなんだか癖になるような、印象でした。マジックアワーの方でもこうデラトガシという、最悪な極悪人を演じてるんですけど、なんだかね、そこがすごくキャラクターが重なって、でこの演説の達人うるさいんですよ、本当に物語の中でたくさん喋るし、うまいようなセリフを言ってるようだけど、なんかちょっとこう癖になるというか、でその演説の達人以外の他の3人たちもすごく素敵なキャラクターで、本当に何度も読んでしまうほど私はこのシリーズが大好きです。とても読みやすくて、さっくりと読んでいただけると思うので、小説が苦手な方とか、あとは、シリーズ3作品ありますが、きっと年末年始で読んでいただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひお時間ありましたら、陽気なギャング、シリーズ3作品試してみてください。それでは番組の後半ではいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネーム朝日さんからいただきました。ミキさん、いつも楽しく拝聴しております。ミキさんのおすすめされていた容疑者 X の検診を見ました。とっても良かったです。ありがとうございます。先日 Netflix で最後まで行くというサスペンス映画を見ました。 これが最高だったんです。岡田准一さん演じる罪を犯した刑事工藤、綾野剛さん演じる冷徹な監査官矢崎の迫真の演技がたまらなかったです。年末のお供にぜひご覧くださいませといただきました。朝日さんありがとうございます。いや、容疑者 X の検診見てくださったのすごく嬉しいです。あの作品は本当に好きで、小説を読んで涙を流し、映画を見て涙を流し、そしてその後 DVD を買って繰り返し繰り返し見ていました。容疑者 X の検診はガリレオシリーズの中でも一番湯川先生のこう心情的な部分が描かれている作品のように感じました。普段あまり感情を表に出さない湯川先生が自分の友人、そしてこう分かり合えると思っていた、天才数学者に対してのこう心の表現というのがすごくこう見ていて心がキュッとなるようなお話だったなと思います。そして朝日さんが紹介してくださった最後まで行くなんですが、私お便りをいただいて、見てみたんです。で、最初告知というかあらすじを見て、あ、これとても一人じゃ見れないなって思ってこれはちょっと一人じゃ怖くて見れないと思って、友人と一緒に見てました。ディスコードで通話をつなげながら、お互いにネットフリックス自分の画面で見ながら、せーのってボタンを押して見てたんですけど、まあ怖かったんですよスリルとサスペンスで結構こう緊張しながら見ていたんですが、話の展開最後まで見逃せなかったですし、いや、すごく面白かったです。罪を犯した刑事岡田くんがね、演じてるんですけど、結構岡田くんのイメージって瞬発力あって何でもできるような人のイメージなんです。で、ファブルを見てめちゃくちゃかっこよかったので結構そのイメージだったんですけど、なんだろう、今回の最後まで行くの工藤はなんだろうな、なんかどうしようもないやつでしたいや、でもそれも含めてすごく面白かったですね。朝日さんに紹介していただくことで、知れた作品だったので本当に良かったです。ありがとうございます。番組ではお便りを募集しております。ツイッター改め X で感想をつぶやくときはハッシュタグひらがなでわたときと書いてつぶやいてください。私が追って探しに行きます。そして番組の概要欄にはお便りフォームがございますので、そちらからもぜひお送りください。今日も聞いていただき本当にありがとうございました。ポッドキャストウィークエンドで皆さんにお会いできたことをとても嬉しかったですし、1年こうして続けた番組を聞いていただけていたのもとても嬉しかったです。のんびりとした番組ではありますが、またゆっくりとお付き合いいただけましたらと思います。はい、今日の番組は以上です。また次回お話できることを楽しみにしております。それではまた。